恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
多くの方たちのご家庭には昔の写真や思い出のものというものがあると思います。時々息子が幼い時に書いてくれたんですよと、その子の親の顔の絵を見せていただくことがあります。それを見て下手ですねという人はいないと思います。まあお上手、いいですね、将来はアーティストですねと私たちは言います。その親御さんは嬉しそうにニコニコしています。私が大切にしている思い出に、かつて息子が幼い頃に書いてくれたメッセージがあります。これ彼の許可をもらってシェアしています。ここには意味不明なカカコイと、あともう読めないファイン、F-I-N-E とあり、まあ何を言いたいのか大体想像はできますが、言うまでもなく、スペルは間違っています。皆さんにとっては、この絵は落書きに見えるかもしれませんが、私にとってこのメッセージは、かけがえのない宝物です。なぜなら、我が子が心を込めて書いてくれたからです。まさかこのメッセージに対して、お前のスペルは間違ってるぞとか、うまく書けるようになってからもう一度くれないかという親はいないでしょう。今日の聖書箇所を読みたいと思います。この箇所を私たちはここ数週間見ておりますが、ここに2000年前の最初の教会の姿が描かれています。そして、日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと、真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は、救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。初代の教会に集まる者たちを見て、人々は彼らの中に真心を見出しました。彼らは真心を持って食事を共にし、賛美し、それゆえに全ての人に好意を持たれていたというのです。初代の教会はどのようにして真心を共有する教会となったのでしょうか。彼らはイエス・キリストのうちにそのことを見出し、それゆえに彼らもそれに習ったに違いありません。かつてこんなことがありました。その後、イエスはガリラヤの海、すなわちテベリア湖の向こう岸へ渡られた。すると大勢の群衆がイエスについてきた。病人たちになさっている印を見たからである。イエスは山に登って弟子たちと一緒にそこで座に着かれた。時にユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆が自分の方に集まってくるのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。これはピリポを試そうとして言われたのであって、ご自分ではしようとすることをよくご承知であった。するとピリポはイエスに言った。イエスに答えた。200デナリのパンがあってもめいめいが少しずついただくにも足りますまい。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている子供がいます。しかしこんなに大勢の人ではそれが何になりましょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。その場所には草が多かった。 そこに座った男の数は5000人ほどであった。そこでイエスはパンを取り感謝してから座っている人々に分け与え、また魚をも同様にして彼らの望むだけ分け与えられた。人々が十分に食べた後、イエスは弟子たちに言われた。少しでも無駄にならないようにパンくずをの余りを集めなさい。そこで彼らが集めると5つの大麦のパンを食べて残ったパンくずは12のカゴにいっぱいになった。ある時イエス様がガリラヤ湖におりました時、男だけで5000人、この場合成人男性の数でしょうから、もし女性や子供を入れれば軽く1万人を超える群衆がイエス様の話を聞くべくその後についてきたというのです。ガリラヤ湖にはこのことが起きたであろうと言われている場所があります。かつて一人でイスラエルを旅した時、私はそこに行きました。そこはガリラヤ湖畔に通じる広いオープンスペースのある場所でした。観光のシーズンオフなのでしょうか、そこは夏のシーズンが終わった後の寂しいビーチのように人一人おらず、しばし私はそこでかつての大群衆の喧騒というものを思い巡らしました。イエス様はその群衆の姿を見て彼らに何かを食べさせたいと思われました。イエス様は彼らの空腹を案じて彼らのお腹を満たしたいと願われたのです。この度この感謝を読んでいて感動しました。主イエスはなんと私たちのすぐそばにおられるお方なのだろうか。空腹を満たしてあげたい、お腹いっぱい食べさせたい、この感情は我々すべての人間が共有する思いです。この感情はアフガニスタンでもアメリカでも日本でも韓国でも皆が感じる感情です。イエス様は空腹の辛さを知り、お腹が満たされる喜びを知っていました。しかしイエス様が願われたことは1万人を超える群衆に何かを食べさせてあげたいということでした。ペトパークに野球観戦に行きますときに、私はいつもおにぎりかスパムロールを持っていきます。中でも高いんで、セーブするわけですけども、私はこれまで一度も考えたことがありません。スタジアムにいる人たちすべてにこのおにぎりとスパムロールを食べていただくことはできないだろうかと考えたことない。第一にそれは不可能、第二にそれは私の責任ではありません。しかしながら群衆の空腹のことを考えたイエス様は真剣に彼らのお腹を満たすことを願われたのです。そのイエス様の願いを聞いた弟子たちはどんな思いを持ったことでしょう。まあとんでもないこと言われるな、そんなの無理ですよ。普通で考えたらこの思いから先には進まないでしょう。でも弟子の中にその言葉を受けて実際に自分のできることをしようとした人がいました。アンデレです。彼は何か可能性はないかと群衆の中に分け入っていきました。そして見つけました。一人の子供を、その子がパン5つと魚2匹を持っているのを、アンデレはその子を連れてイエス様のもとに来て言いました。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている子供がいます。しかしこんな大勢の人ではそれが何になりましょう。皆さんこのあたりのことを見ますと、もうこれは落語の世界です。落語はこのようなトンチンカンなやりとりがなされて最後にオチを持って終わるのです。しかしこの場合これは落語ではなくて本当になされた会話なのです。よくサンデースクールでこの出来事が話されるときに、私たちはお母さんが持たせてくれたお弁当を持った少年と子供たちに話します。我が子が最近町の噂になっているイエス様に会ってみたいという それならこれを持って行きなさいと母に手渡されたのがこの弁当。アンデレはその子供のお弁当を見つけてイエス様のもとに来て言ったのです。ここに大麦のパン5つと2匹の魚を持っている子供がいます。アンデレ大丈夫かと私たちは思います。ペトコパークの群衆を前にイエス様、やっとホットドッグ5つとビーフジャーキーを2機2つ持っている子供を見つけましたと喜んで報告する人がいますでしょうか。そんな発想、私たちにはないのです。ご安心を。パンと魚がありますと言いながら、すぐに彼は言いました。しかし、こんなに大勢の人では、それが何になりましょうか。そうです。アンデレも状況は分かっていたのです。もしかしたらこの現実をもってイエス様に諦めてもらいたいという下心があったのかもしれません。しかしです。なんとイエス様は群衆は座らせ、そのパンと魚を取り感謝してから人々に分け与えたという5つのパンと2匹の魚を細かくちぎって1万個に分けたのではない。イエス様は群衆が満腹になり、パンくずが12のカゴに余るほどまでに彼らに与えました。しかし、こんなに大勢の人では、それが何になりましょうか。この言葉は正しい、全く正しい言葉です。しかし、かの子供にとって、その弁当は、彼の持っている、すべてでした。でも彼はそれを手放しました。なぜですか？アンデレが、主がお入り用などですと言った言葉に、この子は僕のお弁当を使ってもらおうと純粋に反応したのです。彼は自分のできることをもって答えようとしたのです。そしてイエス様はそれを喜ばれたに違いない。なぜですか？そこには子供の真心があったからです。純粋に主のお役に立ちたい、その気持ちだけでその子は自ら名乗り出たのでしょう。きっと大人たちの中にも自分が食べる分ぐらいのものは持っていた人がいたことでしょう。しかし彼らは、そんなものが何の役に立つのか、それを出してしまったら自分はどうなるのかと、いろいろとごちゃごちゃと考えた。しかしイエス様は、足りる足りないというようなことを見ているのではなくて、子供の心を見つめたのです。主にある兄弟姉妹、私たち主にある教会は、このイエス様の思いを心に刻まなければなりません。私たちはイエス様がそうであったように、互いの真心を大切に評価すべきです。その真心をないがしろにしてはいけません。聖書はこんな出来事も記録しています。イエスがベタニアで癩病人シモンの家にいて食卓についておられたとき、一人の女が非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。するとある人々が憤って互いに言った。 何のためにこの行為をこんなに無駄にするのか。この行為を300デナリ以上にでも売って貧しい人たちに施すことができたのに。そして女を厳しく咎めた。するとイエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるから、したい時にはいつでも良いことをしてやれる。しかし、私はあなた方といつも一緒にいるわけではない。この女は、できる限りのことをしたのだ。すなわち、私の体に油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。よく聞きなさい。全世界のどこででも福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。先の話は、5つのパンと2匹の魚でした。ここでは300デナリ以上の価値がある行為です。だいたい1デナリは労働者の1日の賃金と言われています。もしそれを100ドルとするならば、3万ドルはする行為です。とてつもなく高価な香油です。彼女はそれを今のようにプシュプシュと振りかけたのではなくて、惜しみなくイエス様に注ぎかけました。あのパンと魚を持ってきた少年を見た人たちは、そんなもの何の役に立つのかと思いました。ここでは香油を惜しみなくイエス様の頭に注ぎかけた女性を見て、人々は憤って怒っていったのです。何のために香油を無駄にするのか。対照的な出来事です。少なすぎる、多すぎるということです。このところに私たちが共有する心があります。そうです。大抵私たちはいつもこのような価値観、すなわち多いか少ないか、大きいか小さいかというようなことで物事を見ており、最も大切なことを見落としています。この二つの出来事には共通点があることにお気づきになりましたか？そう。あの子供も、この女性も、彼らの真心を込めたのです。そしてイエス様はそれを大層喜ばれました。私にはこの行為の話について忘れられない思い出があります。私と妻は1998年、当時の東京聖書学院の院長であられた小林和夫先生の指式のもと結婚式を挙げました。その結婚式のメッセージで小林先生はこの御言葉を取り上げました。なぜここから結婚式のメッセージなのか。先生が、この女はできる限りのことをしたのだとイエス様の言葉を言われたとき、先生は回収を前にしばらく言葉を詰まらせ、沈黙が生まれました。なぜ先生は言葉を詰まらせたのでしょうか。先生はその言葉を先生の目の前に座っている私の母親に捧げたのです。小林先生と母は共に10代の頃から聖書学院において学んだいわゆる同志です。お互いにそれぞれの人生を近くから遠くから見守り祈ってきた間柄です。母が韓国に渡った経緯とか、夫を失いその後私を女で一人で育ててきたことをすべて見守っていてくださったお方です。 先生が私たちの結婚式の式を引き受けてくださり、さてその式で何を語ろうかと思われたときに、先生の頭にまず浮かんだことは、私たち新郎新婦ではなくて、同志である、私の母のことでした。母は生涯女性伝道者でした。小さな教会から始まり、いくつもの教会を転々としました。ある時、神様がそんな教会を祝福してくださり、教会に壮年の男性が増えてきますと、当時高校生の私に何度か、女の私一人ではやっぱり限界を感じるよと言っていたのを今でも覚えています。さぞかし大変だったのだろうなと、この年になってよくわかります。一人ゆえに確かに行き届かないところは、たくさんあったことでしょう。神学的な学識があるわけでもなく、18の時にイエス様の十字架を知り、もう嬉しくて、何をもってこの喜びを主にお返しすることができるだろうかと、聖書には旧約聖書、新約聖書があることも知らずに、救われて半年後に神学校に飛び込みました。その時の喜びを生涯の原動力として、ただ祈りと情熱でがむしゃらに伝道者人生を歩んできた人です。がむしゃらですから、雑なところがあり、いろいろな失敗もあったことでしょう。小林先生はその君江さんの一人息子が今や妻を持つなだということに対して、母の人生を思い巡らしてくださり、彼女はできる限りのことをしたのだと評価してくださったんですね。主にある皆さん、私たちがどんな能力があるとか、どれだけのものを捧げたとか、そのようなことはきっと私たちが思うほどに神様はお心に乙女にならないのではないかと思います。考えてみてください。天地の万物を所有しているお方の前に、誰かが広大な土地を捧げたとしても、莫大な献金を捧げたとしても、実際のところそれが神にとっていかほどの益となりますでしょうか。私たちは今朝、心に刻みましょう。神様が私たちに求めているのは、私たちの真心です。どれだけの心を私たちが主のために注いでいるかです。あの少年にとりまして、それが5匹のパン、2匹の魚、そしてあの女にとりまして、それが高価な香油だったのです。私たちはこのイエス様の心を忘れてはなりません。そして私たちは、イエス様がそうであったように、互いのこの心を大切にすべきです。なぜなら、それがイエス・キリストというお方が、最も大切にされたことだからです。人の真心を汲み取る教会になりましょう。すべてを完璧に十分にこなす、それも大切です。しかしそのことばかりに目が行ってしまい、主イエス・キリストが一番大切にしていることに目を閉ざすのなら、私たちは神の御心に従って生きていないことになるのです。このことが誠であることを我々の心に刻むために、さらにもう二つの出来事を見たいと思います。ある時、こんなこともありました。イエスは賽銭箱に向かって座り、群衆がその箱に金を投げ入れている様子を見ておられた。多くの金持ちはたくさんの金を投げ入れていた。ところが、一人の貧しいヤモメが来て、レプタ二つを入れた。それは 一コドラントにあたる。そこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。よく聞きなさい。あの貧しいヤモメは、賽銭箱に投げ入れてる人たちの中で、誰よりも、たくさん入れたのだ。みんなのものは有り余る中から投げ入れたが、あの婦人は乏しい、その乏しい中から、あらゆる持ち物、その性格必要、全部を入れたからである。イエス様は賽銭箱に座り、人々がそこに金を投げ入れる様子を見ていました。イエス様の前にはいろいろな人たちが通り過ぎていったことでしょう。金持ちはたくさんのお金を投げ入れました。そんな中に見ただけで貧しいと思われる一人のヤマメがやってきて、人目につけないようにレプタ二つを入れた。レプタの数はだいたい今日の30セントほどだったと言われています。それを見ていたイエス様、何をしましたか？弟子たちを呼び集めたんですよ。弟子たちを呼び集めたんですよ。イエス様は弟子たちと共に寝食を共にして、彼らを訓練する日々を教えていました。数えていました。ご自身の心を余すところなく教える日々を過ごしていました。イエス様は全国に名前が轟く律法学者がいると言って弟子たちを呼び寄せたのではない。ローマ皇帝がいるぞと弟子たちを呼び寄せたのではない。イエス様は名も記されていない貧しい一人のヤモメを彼らに示された。この女性の心を決してないがしろにするな。彼女は誰よりも多くのものを神に捧げたのだ。このことを弟子たちの心に刻み込まれたのです。イエス・キリストというお方は、ひたすらその人の心、真心を見つめられたのです。兄弟姉妹、もし私たちも、人の心を見つめるということに徹することになったら、何が起こりますか？もし私たちが主に対して私たちの真心を込めるのなら、その時に何が起こりますか？主は何よりもそのことを喜んでくださる。かつて預言者サムエルがイスラエルの王を選ぶとき、エッサイの息子たちに会いに来ました。長男が絶対的な恩恵を受ける当時、サムエルの前にエッサイの長男エリアブは頼もしく見えたに違いない。彼は自分の前にいるこの人こそ主が油られるを注がれる人だと思いました。しかし神はこう言われた。顔形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。こうしてその場にいた七人の兄弟がすべてサムエルの前に立ちましたが、その中に神の御心にかなう者は一人もいませんでした。大祭司サムエルでさえも神様と見ているものが全く違いました。彼がこの人に違いないと思ったものであっても、神のお考えは違いました。そして結局のところ、そこに居合わせた息子たちの中に神様のお心にかなったものは誰もいませんでした。サムエルは一切に聞きます。あなたの息子はこれだけか。思わずそうですとエッサイは言いかけたかもしれない。それぐらい忘れられている。候補者に最初から除外されている末の息子ダビデがエッサイにはいた。ダビデはそのセレクションの場に呼ばれもせず、その時野で羊を世話していました。ああそれなら呼んでこいとダビデが呼ばれます。エッサイも兄弟たちも思ったに違いない。ああ時間の無駄だ。彼が一体イスラエルのために何の役に立とう。しかし神のお心は明確でした。 ダビデがサムエルの前に立ったとき、主はサムエルにはっきり言われます。立ってこれに油を注げ。これがその人である。主にある皆さん、もうこれ以上申し上げる必要はありませんでしょう。神様は私たちの心を見られるのです。このことの確かさは確実で異議の唱えようもありません。ということは今日のメッセージの結論も明確です。そうです。繰り返し申し上げますが、私たちも主に真心を捧げるべきです。私たちのできる最善を尽くすべきです。主に自分ができる最高のものを捧げるべきです。自分で一番いいものはすべて取り尽くして、もう自分にとってはどうでもいいような残り物とか余ったものばかり主に差し出して、神様私を祝福してくださいというのはあまりにも虫のいい話だとは思いませんか。あの子供が差し出した真心は、五つのパンと二匹の魚ですよ。なんだそんなもんと言われて当然のものですよ。でもその子の心を知られる主は、それを受け止め、想像を超絶する祝福をそこに注がれたではありませんか。主にある皆さん、私たちはこの神の祝福を逃してはなりません。小さな小さな群れから始まった教会は今や全世界に広がっている。当時の世界を制覇したローマ帝国ですらこのキリストの教えを受け止めたのです。その教会の広がりとは、五つのパンと二匹の魚から万を超える者たちを祝福されたこと以上の神の奇しき御業、祝福でありますでしょう。これを否定することはできない。その祝福は、真心を持って仕え合った初代教会の人々に対する神様のリスポンスが、その始まりであったでしょう。私たちの教会は、主イエスがされたように、互いの真心を評価する教会となりましょう。それが神の御心であり、私たちのそのような姿を主がご覧になるとき、主はそれを何よりも喜んでくださる。そして主は私たちを祝福してくださいます。主に喜ばれる教会となりましょう。もうこのことについて何も話すことはありません。このことにおいて一度、皆さん一度、今私たちは同じページの上に立っていると主にあって信じています。お祈りしましょう。天のお父様、この朝、まさしく天からの言葉を私たち一人一人に語りかけてくださり、心から感謝いたします。なぜなら、この地上に這いつくばって生きている私たちのものの見方というのは、あなたのお心と全く異なるからです。私たちの価値観は、大きいとか小さいとか、 多いとか少ないとか強いとか弱いとか、そのあたりのところを行き来して私たちは今も生きており、そのような価値観だけを持って私たちの人生を閉じていきます。これが我々です。主よ、そのような私たちにもう一度この朝、神が絶対的に評価される価値というものを教えてくださったことを心から感謝いたします。どうかしよう、イエス様、神様、あなたが人を見つめられたように、私たちも互いの心を評価するものとこれから変え続けてくださいますように、心からお祈り申し上げます。そして神の前に誰彼ではなくて、私たちがいつも問われることは、主に私のできる真心を心を込めているかということ。主を生涯そこに私たちの心を向けて人生を全うすることができるものとしてください。確かにできることなど本当にささやかなことです。でもそこに私たちの心があるなら、あなたは何よりも喜んでくださるお方であると今日確認しましたゆえに、我らの真心をあなたに尽くすことができますように。そしてあなたは、そのようなことを喜び、そこに祝福を注いでくださるということを、どうぞ私たちが人生の経験を通して知ることができますように、心からお祈り申し上げます。このことは、教会のみならず、私たちの家庭においても、実現しますように、かけがえのない家族の心を汲み取るものとしてください。夫や妻や子供たちに、父や母たちに、その真心を知ることができる力をお与えください。そして私たちも、その愛する者たちに心を尽くすことができるように、どうぞ我々に力添えを与えください。我々の職場や学び屋においてもこのことが現実となりますように、どうぞ助けてください。この祈り、我らの主イエスキリストの御名によって心からお祈り申し上げます。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。